ハレルヤ、ドリーンバーチューという方をご存知でしょうか。彼女は、非常にこうスピリチュアル界では有名な方らしく、今は実はクリスチャンになってしまったんですね。それまでは非常に有名な占い師であり、たくさんのグッズを売ったりして、その業界に多くの富を得させていました。彼女も富を得ていました。しかし彼女は聖書に出会い、それがその彼女が今その行っていたことが、聖書が罪だと言っている占い、霊媒、そのようなものだと口寄せ、そのようなものだということを彼女は知って、でそこから離れたわけですね。もう有名な方なのでね、もうご存知の方が多いと思いますけれども、でただそういう彼女を批判する人の文章を読んだ時に、ドリーンバーチューが聖書を読んで、改心したと言ってるけど、聖書を読んだことなかったわけっていうようなね、私それで思ったんですけど、聖書ってね、不思議なことに何百回読んだって言ってる人でも全然理解できない人は理解できないんですね。というのは、なんでそういうふうに思ったかっていうと、私が以前結構よく見てたブログの方でね、このスタンド FM にも実はその関係者の方が発信してらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、あえてその方の名前は言いませんけれども、その方も聖書を非常に熟読している、簡単に言えばキリスト教の異端の方なんですよ、韓国系のね。でその方はすごく読んでた、牧師、そこら辺の牧師より自分はものすごく聖書を読んで熟知しているっていうふうにおっしゃってたけど、今思うと、今私が実際クリスチャンになって、その方のおっしゃってることを読むとね、全く理解してないわけですよ。全く。これどうしてなのかなと思って、本当不思議なんですけど、聖書って、なんていうかな、こうこんな風に言うとおかしいけど、本当に生き物みたいな本で、信仰を持って読まないと、あるいは聖霊様の導きがないときちんと読めないっていう部分もやっぱあると思うんですね。あとやっぱり正しい導き手がいないと理解が難しいっていうところもあると思います。はい。ですから聖書はね、どういう神学に立っているかっていうことも非常にその読み方っていうのに影響してくるんですけれども、でも基本原則っていうのもきちっとありますしね、そこは外せないっていうところをもうあるわけですよ。だからそういったこともやっぱり踏まえた上で読まないと、だから独りよがりの読み方にならないように、きちっとやっぱり地域教会に行く、礼拝に参加するっていうことも必要になってくるわけですね。そのドリーンバーチューが、聖書を読んだ時に、あ、自分がやってることは罪だったんだっていうふうに気づくドリーンバーチューと、あとはるか前に何度読んでもその占いというものが罪であるということに気づかない人、この差なんですよね。スピリチュアル系の人っていうのはきっとそういう霊的なことに関心があるし、なのになんでこうそういうこうなんていうかな、難しい方、非常になんか哲学的な方向に流れていって、この聖書って全て書かれてるのに、これからどのように世の中が進展していくのか、そしてこの世が終わった後のことまできちっと書かれている、しかも新約聖書だけに関して言えばもうすでに2000年の歴史があるわけですよね。これがずっと保たれてきたっていうわけですよ。 もう長い間、旧約聖書の時代からすると、もう、なんていうかな、6000年ぐらいの歴史が、
私たちの先祖の成り立ちまで、
すべてこの聖書の中に記されているわけですよね。すごく稀有な本だと思うんですけれども、なかなか日本人はこのなんていうかな、まあ、よく世界のベストセラーって言うけれども、なかなかねやっぱり実際に、図書館とかにも置いてあるとこ少ないしね、まあ、蔦屋とかにも置いてあるところはあんまりないし、この聖書66巻すべて手に取って読もうっていう人っていうのはなかなか珍しいかもしれませんけれども、ただそういうこうニューエイジ系の人のこう小難しい理論とかそういったものよりもっとシンプルでもっと明確で、神様のご計画っていうのはね、そしてとても美しいですよ。非常に調和が取れていて、そういったものに一人でも多くの方がね触れていただきたいなと思って、
聖書って神様が語っている言葉なんですよ。すごくないですか。
あの私のねチャンネルを登録してくださっている方で何人かやっぱニューエイジ系の人がいらっしゃるんですね。私のチャンネル名がスピリチュアルっていう名なの名称を入れてるので、ニューエイジの人かなっていうふうに思って登録してくださったかもしれないんですけどね、実際私の放送を聞いてくださってるかどうかは分かりません、分かりませんけどね。まあそうやって登録してくださるのは本当に嬉しいなと思うんですけれども、ただそのある方が、イエス・キリストのことについて語ってらっしゃるのを今日聞きましてねそしたらイエス・キリストが十字架についたのはあれは贖いの死、つまり全人類の罪を一身に背負って、そして、要するに私たちの罪を一身に肩代わりしてくれた、私たちが、このまま生きていったらね、そしたらもうみんな誰一人救われるものはいないわけです。みんな地獄行きですよ。だけどイエス様が、神様が人となられてね、そして贖いの死を遂げられた、それをご存知だったんですね。私はもう非常に驚きました。私はクリスチャンになって6、7年ぐらいなんですけれども、それ以前の私はキリスト教は全く興味なかったので、イエス・キリストがなぜ十字架についたのかっていうのは知りませんでした。十字架とキリストっていうのはこうイメージとしてちゃんと直結してたんだけど、なぜ十字架についているのかっていうのは理由は知りませんでしたし、全く興味なかったんですけれども、それが贖いの死であるっていうことはご存知だったんですね。私は非常に嬉しく思ったんですけど、その後が驚いたんですよ。アセンションっていう、まあ、このスピリチュアル界隈の方が、ニューエイジの方がねよく使われる言葉で、アセンションっていう言葉が あるんですけれども、アセンションがそのキリストが十字架についたことで、自分たちはアセンションしやすくなったっていうふうにおっしゃるんですね。アセンションってなんだろうなって、なんとなく言ってる意味はわかるなと思ったんだけど、アセンションというのは、私の理解では多分なんか次元上昇とか別の次元に行くっていう意味で使ってらっしゃるみたいなので、おそらく、クリスチャンの私たちが言ってる謙虚にあたることをおっしゃってるのかなっていうふうに思ったんですけれども、もうこれは誰に聞いたのかなっていうふうに、誰から聞いた情報なのかなっていうふうに、本当に逆に私の方から伺いたくなるぐらい、間違ってるんですね。これは間違ってるっていうふうにお伝えしたいと思います。神様はもちろん全人類が救われることは望まれてますけれども、でも聖書にはどこにも全人類が救われるとは書いてないんですね。書いてないんですよ。だからそう、この世にいるのはその信者と 未信者、この二手に分かれるんだと。信者はね、信者は、神様を信じてる信者はもちろん、あれ、あの世の終わりが近づけば軽挙という形で生きたまま、まあ、いわゆる軽挙という感じでね、天に上げられる人もいるだろうし、また、イエス・キリストが再臨される時に新しい体を持ってこの地上に戻ってくるというふうに、聖書は語ってるんですね。逆にその未信者の方はどうなるかっていうと、もうはっきり申し上げますけど、もう地獄に行っちゃうわけですよ。で、地獄っていうのはもともと人間のために作られたところではないんですね。悪魔をもうなんていうの、光のない真っ暗な、真っ暗なのに熱いっていうね、こう光を放たない火で、こう悪魔をこう苦しめる場所。
誠の神を拒否する人は神のいない場所に死後行くっていうことですね。
で、悪魔っていうのはそもそももともとね、これはもうスピーチュアルの方はご存知だと思いますけれども、悪魔っていうのはもともと天使長だったんですね。天使長だったんだけど、自分が神様になり変わろうとして反逆を企てたため、自分の手下天使の3分の1を引き連れて地上にごめんなさい、落とされました。それが悪霊とか、悪魔って呼ばれる存在になってね、この地上を今空中の支配者といってね、この、私たちの今住んでいるこの世界を牛耳っています。だからこの地上はね、歪んだものになってしまいましたけれども、
人類の代表であるアダムがこの悪魔のそそのかしにあって、神様を裏切ってしまった以降ということですね。悪魔悪霊を
つまり裁く場所なんですね、地獄っていうの本来。そこにですよ、人間がつまり神を信じなかった人たちが行く場所っていうのはそこなんですね。
誠の作り主を認めないこと、拒否すること、それが人間の最も大きな罪だと言えるわけです。
で、魂っていうのは、意識がなくなるものではなくて、ずっと続いていくものなんですよ、魂っていうのはね。だからその苦しみは永遠に続くわけですね。こんなこと考えられます？人間がいくら善行を積んでも、それは自分の罪というものは、ね、神様の清さにはとても到達できないわけです。でも清くないと神様の御前に立つことはできないんですね。だからどうするかっていうふうに考えた時に、神様はご自分の御子を人間としてこの地上に送り、なぜ人間じゃないといけなかったかっていうと、人間じゃないと死ねないでしょ。神様の姿のままだったら、神様のままだったら死ねないからね。人間の姿で、これを受肉って言うんですけど、人間として地上にお使わしになり、そしてそのイエス・キリストはその人間のすべての罪汚れを一身に背負って、そしてご自分は罪なきお方でしたけれども、神自らが死んでその罪を肩代わりしてくださいました。じゃあ全人類が救われるのかっていうと、これは違うんですね。これは違うんです。キリスト教会の方でも自由主義神学の方は、このイエス・キリストの十字架によって全ての人類はもうすでに救われているんだという間違ったことを言ってる方もいらっしゃいますけれども、それは違います。聖書にはそのようなことは書いてないんですね。このイエス・キリストを神として信じる信仰、そして、福音の3要素って私も何遍も言ってますけど、イエス・キリストが私の罪の身代わりになって死んでくださり、墓に葬られ3日目によみがえられた、 そのお方こそ私を救ってくださる唯一の神であると、自分の主であると、私はこの方を信じてついていくんだというふうに信仰を持った時に、
決断した時に、
神様によって聖霊様がね、内住してくださるんです。中に入ってくださるんですね。そうした中で聖書を読むと、聖書が不思議なことに理解できるようになります。はい、信仰のないままで、ただの教養の本としてね、読んでもね、聖書は全く肝心なところは、理解できないというか、不思議なことに、分からない、理解できないままになってしまいます。それは何回読んでもですよ。何回通読しても分からない人は分からないんですね。はい、以上のことを、ちょっと長々と話してしまいましたけれども、でもね、本当に、遊泳時の方っていうのはね、そういう霊的なことに非常に関心の高い方々なので、ちょっとね、こう聖書に関心を持って、そうキリスト教っていうものを、に勉強してみようっていうふうに、しっかり勉強してみようと思われた方はね、本当にスッと入ってくると思うんですよね。理解力があると思うんですね。ぜひね、いろんなこう、なんて言うんでしょう、思い込みとかを全部捨てて、一度聖書を学んでみてはいかがでしょうか。その学ぶのにはね、いくつか、例えばハーベストタイムミニストリーズの中川先生の、たくさん無料で読める公開されている動画もありますから、そういったものも、参考になさるといいと思いますし、他にもね、松本牧師という先生の、リユニオンミニストリーをされている先生のもあるし、さまざまなおすすめの動画がありますので、ぜひご覧ください。私このチャンネルにリンクを貼っておきますのでね、ぜひ、ドリームバーチューのも貼っておきますのでね、ご覧くださいね。はい、ありがとうございました。一人でも多くの方がこちら側に来られますように。 God bless you。 じゃあねー。